元気ですか？
元気です。
勝手に聞きやがらでございます。
はい、始まりました。
ね、まあいろいろもう季節も冬に突入して、
はい、寒いですね。
日々ね、寒いよね。
寒いですね。
朝がまたますます起きれない時期に入りまして、
本当その通りです。
布団から出たくないというね。
そうですね。
ということでございますけども、
はい、
まあね、そんな中、
はい、
そんな寒さを吹き飛ばすような、
はい、
素敵な
11
月のマンスリーゲスト様が。
はい。
いらしていただいておりますので、
はい、
張り切って行ってみたいと思いますよ。
はい、
そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの
勝手に聞きやがれ。高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。1月のマンスリーゲストはプロレスラー共同テレビジョンプロデューサーの鈴木健三さんです。
よろしくお願いします。ありがとうございます。鈴木健三です。
いやー、鈴木さん来てくれましたね、ついに。
いやいや、ありがとうございます。
いやいやいやいや、
嬉しいです。
本当ですか？ありがとうございます。もうね、皆さん、皆さんってね、俺も個人的にプロレス大好きだからね、マニアなんで、
はい、おっしゃってましたね。
僕はもうワクワクワクワクでね、もう昨日の夜も寝られなかったというね、ことでございますけども、まあ、もともと、新日本プロレスに在籍されて、
はい、
その後がまたこう、海外まで伸びて活躍されてたというね、まあそのあたりちょっとね、まあ、そんな長い時間じゃないんで、かいつまんで、ちょっといろいろご紹介もしつつ、深く、掘り下げていきたいなと思っております。
はい、
まあでもあれですね、鈴木さん、鈴木選手、健三選手、なんつったらいいですかね。
もう何でもいいですよ。
何でもいいですか。いやいや、でもほら今のお立場があるから、あんまり下手なこと言うと、
うん、そうなんですよね。なんか新聞とかに出るときに、鈴木健三氏になるんで、ちょっとね、なんか僕もなんか変な感じはしてるんですよね。
いやいや、でもね、もう、まあ、公人というか、まあそっちに出るじゃないのかな。
なんかそうなん、トースポでもなんかそうなんですよね。
でも、まあ実際ね、京都テレビジョンで、まあプロデューサー、されているということで、うん、まあさっきお名刺もいただいたんですけども、
はい、
副部長じゃないですか。部長さんじゃないですか。
いやいやいや、ありがとうございます。
いやー、もうなんでそんなになったのかなっていうのもちょっと聞きたいんですけど、もともとね、明治大学でラグビーやられてて、
はい、
これも変な話。2回くらい優勝されてますもんね。
そうですね、うん。大学2年生の時と大学3年生の時、レギュラー
ですよね。
はい、優勝させて。
で、なんか賞もいただいて。
そうです
ね。知ってますよ、全部。そう、それでね、なんでその後に、東海テレビさんに入られてんですね。
はい。
これな、どういう、何かもともとそういうテレビマンというか。
そうですね。僕は高校卒業してから1年間イギリスに留学していたんですけど、
はいはいはいはい、
まあその時にまあ、マスコミの働きかけで、まあイギリス皇室のその税制が変わったという、うん、そういう経験をですね、
はい、
その現地で、
はい、
しまして、ちょっとその時からね、マスコミにはすごく興味を持って。
なるほどですね。
まあ本当は新聞社に入りたかったんですけど、
はい、
まあちょっとそっちの方落ちましてですね。
はい、
で、はい。で、まあ地元、愛知県の東海テレビということで、
はいはい。ですよね。でも、入ったらすぐ東京支社に。
そうなんです。
入れなくなっちゃって。
いきなり営業のですね、最前線の。
ですよね。もう毎日電通に行かれてたでしょ。
はい。電通、博報堂。
そうですよね。
もうすごかったですね。まあ、まだまだこうテレビの世界が、もっとすごかった。
そうですよね。
はい、
なんで、もうそんな、まさに、もう、マスコミの業界人でいらしたのに、なぜかこれがね、プロレスに。
そうなんです。
ねえ。なんか聞くところによると、紳士服屋さんのね。
そうそうそうそうそう。
ね。その主人が、坂口さんとね。
たまにね、そこに新日本プロレスのこうカレンダーが あったんですよ。もう木村健吾さんだった。
はい、木村健吾さん。
わあ、木村健吾さんか、懐かしいなーって、もうなんかもうな、ぼーっと見てたんですけど、はい、その姿を見た店主さんが、君プロレスに興味あるんだって。いや、興味なくはないけど、みたいな話になってですね。で、まあ社長が明治大学の先輩だよ。
はい
ということで、はい、ちょっと会ってみなよ、みたいな形になって、まあ、どんどんこう。
話が進んでいっちゃったんですね。でも、プロレスはそんなにあれだったんですよね。
いや、もちろん、その、まあ、アントニオ猪木さんがね、はいはい、大好きだったんですけど、はい、まあ、やっぱり、こう、中学、高校とやっぱあんま見てないですね。はい、小学生の時は見てました。
まさか自分でそっちに行くとは思ってなかったんじゃないですか。
全く思ってなかった
です、ね。ですよね。
いきなりプロレスの道に行ったってことですよね。そう。そう結構驚きますよね。
人生って不思議ですよね。
ですね。
これでも、ほどなく1999年、4月1日入団と。
そうです。
ですね。で、同期が、
ね、
棚橋さん。
広志さん。はい。
棚橋選手。ねえ、これもまたすごい。デビュー戦は中西さん。
そうです。
ですよね。
東京ドームの
1.4。
はい。
ですね。
1.4 か。
デビュー戦って覚えてますか？
あのね、はい、やっぱり一番覚えてるのは、こう、入場する前に、
はい、
俺はなんでこんなとこにいるんだろうっていう。
あ、急にこう、現実って結構。
はあ、まあ、そういう、こう、人生の面白さというか、まあ、そっちの方が、こう、印象深いですね。
なるほど。ただね、まあ、鈴木選手は本当に、まあ、僕ももちろん、いろいろずっと見させていただいてたんですけど、まあ、どちらかというと、エリートですもんね。
あ、もう、そうですね。
なり物入りというかね、言い方変えると。
まあ、そういう形で入れていただきましたね。
ドームですから、デビュー戦が。そんなあまり、当時はそんななかったですもんね。い
やそうですね。
うん。
はい。もう自分でも。
そうそうそう。
恐縮です。
ねえ。もう、新人なのに、ポルシェ買っちゃったりするからね。そうですよね。
すいません。
いやいや、そういうね、エピソードも僕全部耳にしてるんで。
いやね、ちょうど練習生の時ですね、ポルシェの。
そうですよね。まだ、全然。
それで棚橋さんと二人で後楽園に乗りつけるわけですよ。そしたら長州さんがですね、
はい、
お前らお前何のお前こんな車でお前後楽園に来てんだ
似てます、ね、
お前デビューもしてないこのお前クソなんだみたいな
、そう結構ねしこたま怒られた、
怒られました
、そうなんですね。
ただやっぱりねそういう破天荒というかね
うん、うん、
のところがまた鈴木選手のね魅力で、これはねやっぱりまあ今ちょっとお亡くなりになっちゃいましたけど、うん、破壊王橋本慎也選手、
はい、
橋本選手の
月人
ですね、も10年くらい実はねやられてて、
まあ10年はやってまあ3年ぐらいですね。
あ、そうなんですか。
3年ぐらい、もう橋本さんだからもう途中でゼロ万いっちゃったんで、
途中そうですもんね。
2年半ぐらいかな。
あ、そうなんですか。はい、それでまあ橋本選手も本当に破天荒な方だったんですけどね。まあその血筋を引かれてるというかですよね。
橋本さんはまあすごくもう、うん、僕の時はもうすごく優しかったというか、はい、まあ、角が取れてね。
はい。
おおらかで。
はい。
ちょっと変で。怒られたことはないんですよ
ね。なんかそうらしいですね。
うん。
クジラの時だけですもんね、怒られたの。
そうなんです。クジラのハリハリ鍋がちょっと僕は食べられなくて。
え？それだけで？
それで僕はちょっと水菜を食べたんですよ。うまいですね。そしたら、なんでお前はクジラを食べんのやバカーンって殴られたことが、それだけですね。
高い高級料理も1枚5、6万するようなやつを食べなかったんですよ。
ああ、なるほど。
さんは
まあ、本当に24時間のうちの10時間、15時間ぐらいはずっと一緒にいましたね。
そうですよね。もう、うん、それこそもう月にとっても洗濯から全部ですから。
全部だったんで。
そうですよ。
そうなんですね。
それくらいの世界なんで。
よくまあ、財布全部預けられるんで、うん、コンビニ行ってこいって言われたら、ホテルの その選手みんなに電話して、橋本さんがコンビニ行ってこいって言われました、集合してくださいってみんなでコンビニに行って、全員分出しちゃうっていうね。
そう、それで、橋本選手が、いや、やけになんかスタッフに、いや、ありがとうございましたって言われんなと思って、よくよく調べたら、健三選手が全員にそうやって怒っちゃってて、で、橋本選手は、いや、なんかあいつに財布預けると金の減り早いんだよっていう、エピソードがあってね。ただ、橋本さんそれはもう怒らないと。
ああ。
もう、エロ本でも、ヒゲ剃りでも、必要なものは全部買ってくださいって。
という。
なんか、すごいエピソードですね。なんか、想像ができないというか、なんか、普通の人では。
それでね、まあ、新日にいらして、まあ、その後、またこれがね、メキシコに行かれたりとか。
そうです ね。アメリカ行ってメキシコ行って ね。結局7年間海外いましたね。
もう WWE ですもんね。
いやー。
これがやっぱりすごいなと。
まあちょっといろいろ失敗、いろんなまあ、ちょっと失敗をして、まあ最後もうここを挑戦するしかないなっていうところで、まあ WWE に挑戦したんですけど、まあ今、妻、県議会議員千葉でやらせてもらってるんですけど。
はい。広子夫人ですね。はい。
まあ、WWE のそのトライアウトっていう試験を受けたときは、本当にお金が、彼女は僕に言わなかったんですけど、
はい、
お金がポケットマネー状態、本当、500ドルとか、
はい、
それが僕の全財産で挑戦したんで、はい、まあ、よく彼女もそれを僕に黙ってうまくやりくり やってたなぁと。
ですよね。まさにもう本当に二人三脚というかね、まあ、奥様のお力もなければ、やっぱりね、今の鈴木選手の、流れはね。
WWE のそのトライアウト受かって、そのまま、50万ドルぐらい、
はい、
すぐもらったんですよ、チェックで。
はいはいはい、はい。
本当、うちの神さんほっとしましたもんね。
ですよね。そうですよね。
だもう、一か八かみたいな感じですもんね。
僕はなんか、よく英語があんまりよくわからなかったんで、はいはい、神さんがもう、
そうですね、
英語はもう、達者なんで。まあ、
通訳的な。
はいはい。
もう社長からお前らお金があるのかみたいなこと言われても彼女はもうないからもうすぐくれと。わかったってもうチェック持っていってすぐババって書いてもらって、
ね。でもあれですよ、鈴木選手はそのアメリカのね、うん、WWE、そこに、まあ、全然契約もしてないのに、うん、もう自身で売り込んで、
う
ん、その日に試合したんですもんね。
そうなんです。あれは本当ラッキー。
その日にですよ。そう。それでもう、いいなって言われて、すぐ契約するぞ。そんな人いないですか？
確かに。
アメリカの団体って、毎回そのテレビショーに、もう20人ぐらいその若手たちが試験を受けに来てるんですよ。だからもうそこに乗り込んで、まあリング上で、もう WWE の選手かのように、こういろいろこうアピールをするんですよ。裸になったり。うん、みんな、ほんと300人、400人ぐらいスタッフがいるんで、みんなに挨拶して。で、そしたらなんか変な日本人がいるぞと。
話題のなり方が
変な日本人がいるぞと。で、体はでかいぞと。で、それが社長の耳に、ビンス・マクマハンってね、はい、まあ世界の長者番付に出るような人ですけどね。彼に伝わり、ちょっとじゃあもう試合させてやれよ、みたいな話になり、で、やることになったんですよ。
ですよね。
それなかったらね。
でもそこもなんていうかもうなんかミラクルというか。
いやー。
ねえ、まあ。そんなないっすもんね、基本的に。
それはやっぱこう僕と神さんね、やっぱチームで二人でやっぱりできたからですかね。強気になれたというか。
そ
う。うん、
その行った日にもう、ほぼもう契約するみたいな。
契約して、もうそのままチェックもらってね。その日は神さんと二人で、コリアンバーベキューに行きましたよ。
お祝いで。
素敵ですね。
まあね、奥様もね、まあ今はね、国の方で頑張られてますけども。
県ですね。千葉県議会ですね。
千葉県議会の方で頑張られてますけども。はい、まあまあ、トータル的には国ですからね。
いや。
確かに。
また変な噂が立ってます。
まあまあ奥様がね、結局さっき言った二人三脚ですけど、
うん、
奥様はあれなんですね、もともとその WWE のバックオフィスで働きたいっていう夢っていうか。
そうですね。あって彼女はもともと福島中央テレビの、うん、まあアナウンサー。
そうですよね。
まあ、メジャー局の同級生なんですけど、うん、まあ、まあ一緒にプロレスの世界に、まあアメリカに一緒に行って、まあ英語も達者なんで、
うん、
まあ、WWE という、その世界、うん、世界最大の団体ですよ。そこの、まあ、オフィスで働きたいと。いう話で、まあ、ビンス、社長も面白いね、なんて 行ってたんですけど、最終的には彼女も一緒にリングに上がるというね。
マネージャー的に。マネージャーで。あの、着物着て、芸者ガールというね。白塗りでね。
いやね、その、ビンスがね、ちょっとこう、やっぱキャラクター会議みたいなのがあるんですよ。うん、それでヒロコと、日本の芸者みたいな、そういうののキャラクターを知ってるかみたいな話になって。はい、わかりました。じゃあ私資料全部揃えますと。で、また次の週に行ったら、こういう風で、こういう真っ白な顔をしてみたいな、こう、プレゼンテーション、完璧なのを感じましたんですよ。そしたら、うん、じゃあ、いいねって、じゃあお前やってみろ、みたいな。
そうそうそう。
なって。
いきなり。
みたいな。やりますって。すぐ契約してやるから、じゃあ契約するか、今からっていう話になって。契約になって。
そうそう。
それがね、面白いのが、はい、僕と金額あんま変わんないっていうね。
そうだったんですか。
それにびっくりしました。はい、アメリカってすごいなぁと思いました、ね。まあ
なんていうか、まあ実力社会ですからね。
これはね、本当にね、まあもちろんダブルインカムになるんで、うん、まあ嬉しかった反面、うん、俺のやってきたプロレスって何なの、ね、
でも奥様も健三さんもすごい凄腕ですよね、なんかね。
いや、ちょっと金額見てびっくりした。
ああ、そうだったんですね。それはちょっと初めて聞きました。なるほど。だから奥さんがこうね、マネージャーだからこう、健三選手が危なくなったら助けたりとか、そういう役というかね。だからもう、選手ですよ。だから
確かに。
そうですね。選手契約。そうですね。
選手契約。どうも、奥様もやっぱりすごいな、というね。
あの人の場合は何でもと、こうトライして、うん、多分こう、もともとすごい政治っていうのに興味を持っていたんですね。はい、だから、やっぱりそれに何かつなげるなっていう、うん、もうちょっとこう、スパンを長く考えるところがあるんで。
なるほど。
まあ全然迷いもなく。
じゃあもう、もしかするともう今現在のお立場に、うん、の流れを、その頃からちょっとずつこう、組み立ててたって感じですよね、多分ね。
それはもう大いにあると思います。
ですよね。多分僕もなんかお見受けしてそんな感じかなと、うん、奥様ね。
知り合った頃から政治にはすごく。
あ、そうだったんですね。はい、じゃあもう最終的になるべくしてなられた、ね。
確かに。
まあ、そうですね、うん。それに向かっていたんでしょうね。
なるほどね。うん、まあ、本当にね、そんなビッグスターになられて、うん、世界的な。奥様も。
恐縮です。
ねえ、そんな方が目の前にいたらびっくりでしょ。
びっくりですよ。
俺の番組してくれんだよ。
すごい、ほん
とに。すげえな、俺みたいな。違うから。まあね、本当に先ほど言ったように、もともと新日本プロレスで、まあ、猪木さんとも、いろいろエピソードがあってですね。うん、まあ、その話もね、僕やっぱりプロレスファンなんで、いろいろ聞きたいんですけどもね。
はい。もうここでもう、すいません、お時間ということで。
でもほら。健三選手はマンスリーゲスト次回もなんで、は
い、次回も来ていただ
けて、次回もちょっと深く掘り下げて聞かせていただければなと思います、
はい、リクエスト曲を教えていただきたいです。
はい、リクエスト曲はアンリの悲しみが止まらない。
紹介の仕方が
どういうことですか。
僕は姉と妹のこのサンドイッチな女性、多分女性にすごくお姉さんに影響するんですよ。お姉さんがね、よくこのアンリを聞いていたんで、
はい、
やっぱ絶好きなんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
もう親戚も女性しかいないんですよ。
ああ、女系なんだね、割と。女系
なんですよね。
鈴木家は。
うん。
あ、なるほど。そんな中で思い出が。
思い出深いですね。こう幼少時代によく聞いてましたね。
なるほどね。ちょっとイメージ違うんだけど。
確かに、なんでだろう。
まあね、お気に入りということで。皆さんもね、ちょっとびっくりされてる方もいると思うんですけど、ぜひね、アンリの悲しみが止まらないをおかけして、今回は一旦お別れということで、
はい、
また次回。
よろしくお願いいたします。
もっと、問い詰めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。11月のマンスリーゲストは、プロレスラー共同テレビジョンプロデューサーの鈴木健三さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしく
です。こんばんは、お願いします。
まああれだね、もう先月とかさ、その前とかさ、結構昭和のエンターテインメントの方々が亡くなられちゃって、
うんうん、はいはいはいはい、ね、続きましたね、ちょっとね、
円楽さん、
はい、
猪木さん、
はい、
で、つい最近だと中本浩二さん。
はい。
いや、もうなんかね、
うん、
変な感じというかね。
うん、
我々、まあ、新根くんもあれか、ドリフって言ったらもう、あの、
全集。見てましたよ。全然見てましたよ。
全集後？
全集後見てましたね。あの、ドリフかな？ちょっとごっちゃになってますけど、でも見てたと思います
よ。大爆笑とごっちゃになってない？
でも見てたと思います、舞台の方。
はい、あ、本当？
はい。
さえちゃんなんかまあ全然違うもんね。
全然わからないですね。
もう、見たとしてもドリフ大爆笑とかそうなんでしょ？
なんか総集編みたいなやつで見たことあるかなぐらいですね。
バカ殿様とか。
あ、そうですね。
ね。まあバカ殿様はドリフじゃないからね。そうそう。だからさ、まあ、ねえ、やっぱり時代がこう、ね。
そうね。
変わっていくというかさ。変わっていくというか、
そうですね。
ねえ。なんか複雑な気持ちになりましたよ。
まあそうですね。
特にね、まあ、ね、今月のマンスリーゲストの鈴木さんもね、
うん、
もちろん新日プロレスに、新日本プロレスにいらして、
うん、
まあ、猪木さんとね、ずっと関わりある方なんですけども、やっぱり猪木さんはね、僕もプロレス大好きなんで、
うん、
やっぱ特に、やっぱショックがちょっと大きかったかなっていうね。
いろんなね、業界の方にもこう影響を与えたような方ですもんね。
う
ん、
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん。
やっぱりああいう人はもうね、出てこないというかね。
なかなかね。ちょっとこうやっぱ昭和のその著名の方っていうのはこう個性的で、
そうそうそうそう
ね、悪があるというかね、
それこそね、円楽さんだってね、
そうですね、
まあ元は楽太郎さんで腹黒なんて言われてね、
いやでもなんか突然でしたよね。なんかほらテレビに映ってる時って、うん、あのやっぱ元気な姿とかじゃないですか、うん、基本的には、
まあ
ね、まあ綺麗にメイクとかもしてるけど、やっぱそうじゃないってこういきなりこうね、うん、もう病気だってなるともうびっくりしますよね。
うん、確かに。
まあ猪木さんなんかはね、最後の最後までこう痩せちゃって、うん、
ね、今ね、YouTube ありますからね、
YouTube でね、
うん、
まあ弱い俺も見てもらいたいっていうね、うん、ご本人の意向だったみたいですけどね。
はいはいはい、はい。
まあ、ほんと寂しい限りでございますよ。
ね、そうですね。
なんか昭和のね、
うん、
まあ、青春時代の子供の頃の思い出がね、
そうそうそう、
こう、なくなっていくような、
徐々にね、
感覚がありますよね。まあでも今逆にほら、YouTube で見れますからね。
まあね、昔のね。
これはでもすごい時代ですよね。
そう。貴重な映像とか結構上がっちゃってるもんね。
そう、あれって俺思うんですけど、その、どう、まあ、YouTube を予測してたわけじゃないでしょうけど、
うん、
要するに自分で持ってたんですかね。
そう、多分ビデオとかで撮
ってらっしゃったんです か
ね。すごいと思うんだよな。
DVD とかなかったから、ハードディスクとかね。
あれだってテレビ局の人が上げてるわけじゃないから。
違うでしょ。
いや、あれすごいと思う。
ねえ。
よく持ってんなーっていうのは、あの CM 特集とか知ってます？
知ってる知ってる。
昭和とか、うん。よくそこだけ持ってんなとか。
だからデジタルに変換して大変だよな、あれ。
マニアなんですかね。
上げるまでの作業はね。
あ
まあまあ。YouTube でね、いろいろ懐かしんで皆さんもね、思い出して忘れないようにしましょう。
はい。
はい。ということで、曲いきましょう。曲はもちろん、アントニオ猪木さんのテーマ、炎のファイター。はい、勝手に聞き上がれ、そろそろお別れのお時間でございます。
はい、
またまたね、僕が大好きなプロレスラーの、はい、ね、でも副部長さんですけどね、言うと怒られんな、
怒られちゃう。
鈴木健人選手来ていただきましたけども、
はい、
いや楽しかったね。
楽しかったですね。
もっともっと話聞きたいんでね、もう次回は、
はい、
聞いてるプロレスファンの皆さんも気になってるあの事件の真相に迫りたいと思いますよ。
あれかな、
あれだよ、あれかなと言ってはい、告知。
はい、次回の放送は11月15日火曜日20時からです。
ねえ、もう次回、
はい、
11月15日ですよね。
はい、15日です。
これもうちょっとね、衝撃的な回になること間違いなしなんでね、
はい、
ぜひ皆さん、
はい、
聞いていただければと思いますねえ、もう本当に、いや、あんまりね、俺そんな まあ今ねプロデューサーさ、されてるんであれですけど、
はい、
そんなにこう昔のことがガーって言ってくれないのかなと思ったけど、ね、結構話いただいたんで
なんとなく触れにくいのもあるのかなとは思ったんですけど、
でも全然大丈夫ですみたいな感じだったじゃん、ね、だからすごくフレンドリーで良かったと思います、
はい、まあ、面白かったです。
次回も、はい、ケント選手に殴られないように頑張りたいと思います、
はい
はい、でもねプロレスちょっとあれでしょ、まあまあ興味ないわけじゃないもんね。
興味ないわけじゃないですけど今日のお話聞いて興味すごい持ちました。
でしょ、うん、結構ストーリーっていうかドラマあるから楽しい。
そうなんですよ、
はい、ぜひプロレス好きになってください。
はい、
そんじゃ高橋文の勝手に聞きながらお別れでございます。お相手は高橋文美と
直江さゆでした。
それじゃまたね。
またね。
高橋文美の勝手に聞きやがれはすべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。